8.13 若者向け住宅支援3点セット、持ち判電棒電ボラ支援と確認すべきリスク。8月13日の発表案では、持ち家判電棒は電ボラに対応した若者向け住宅金融支援が示されました。ただし、若者未来住宅ローンの金利や保証条件などは正式発表を待つ必要があり、非アパート物件を購入する際は、融資の優遇と住宅自体のリスクを分けて判断しなければなりません。若者向け住宅支援3点セットは、持ち家向けの若者未来住宅ローン、判電棒月村向けの一体型保証、電ボラ向けの若者特例電ボラローン保証拡大で構成される発表案です。若者未来住宅ローンは、39歳以下で年収7000万ウォン以下の人が、4億ウォン以下の非アパート物件を購入する際に利用できるよう設計されており、2027年1月から2年間供給される予定です。2億ウォンを30年間、年 3% 残り均等返済で借りると、月引きの返済額は約84万33千ウォンですが、これは確定した商品の金利ではなく、政策の趣旨を説明するための試算例です。非アパート物件を購入する際は、実取引価格、担保表価格、権利関係、違反建築物に該当するかどうか、修繕費将来の売却可能性を合わせて確認する必要があります。金利、LTV 優遇幅、保証料、所得算定方法、申請手続きについては、実施前に韓国住宅金融公社など関係機関の最終発表で確認する必要があります。8.13 不動対策の若者向け住宅支援は、居住形態を持ち家、保証金付き時給払い家賃、月払い家賃、電報に分け、金融手段を結びつけた発表案です。要点は、支援対象を満39歳以下まで広げ、結婚や出産後に所得基準によって支援対象から外れる層を減らすことです。ただし発表された方向性と実際に申請できる商品は区別する必要があります。特に若者未来ボグムジャリローンの確定金利、LTV 優遇幅保証料、審査方法、申請窓口については関係機関による今後の広告が出るまで分かりません。若者向け住宅支援3点セットを一覧で確認、居住段階発表された支援手段、変な内容発表案で確認された時期変更追加で確認すべき自己持ち購入、若者未来ボグムジャリローン、4億ウォン以下の非アパート購入に優遇金利と LTV 優遇を適用。2027年1月から2年間供給予定確定金利、融資限度額 LTV 水準、満期返済方式、区切れ返済手数料保証金付き月払い家賃、月払い家賃、電ボラ払い家賃一体型保証、電ボラ保証金ローンと月払い家賃ローンをまとめて、新設を推進保証対象。保証限度額、月払い家賃の認定範囲、保証料、地方低所得層への利子支援基準、電ボラ、若者特例電ボラローン保証の拡大対象年齢を満39歳以下に拡大し、新婚子供のいる世帯への支援を強化、今後、制度改変用所得資産基準、保証割合、取扱銀行。住宅要件、しこおりこのおのは、8月13日に発表された政策の方向性をまとめたものです。まだ施行面の項目については、融資や保証が承認されることを意味するものではありません。若者未来ボグムジャリローンの発表案上の対象発表案によると、次の条件を中心に商品が設計されます。申請年齢満39歳以下、年間所得7万1000万ウォン以下対象住宅、価格4億ウォン以下の非アパート供給時期、2027年1月から2年間の限定で供給予定支援方式、優遇、LTV 優遇、ここで言う非アパートには、一般的に連立住宅、多世帯住宅など、アパートではない住宅が含まれる可能性がありますが、実際に認められる住宅類型は、最終的な商品交付を確認する必要があります。オフィステル住居用として使用中の近隣生活施設、違反建築物などが自動的に対象になると考えてはいけません。また、年間所得の要件を満たすだけで融資限度額が決まるわけではありません。実際の限度額には、担保評価 LTV、DSR、既存債務、信用状態、金融機関の審査が合わせて反映される場合があります。月払い家賃水準という試算の正確な意味、政策説明で使用された例は、2億ウォンを年 3% と30年間借りる場合です。戻り均等返済で計算すると、月一の支払額は約84万3000ウォンで、よし誤入すると約85万ウォンです。 計算項目0時値融資現金2億ウォン想定金利 3% 返済期間30年返済方式元利金等返済月値の元利金約84万3千ウォン30年間の総支付額約3億30、55万ウォン総利息約1億3億55万ウォン。この計算は金利が30年間を通じて年 3% に維持され延滞や返済条件の変更がないという単純な事例です。スタンチ3000だば若者未来ボグムジャリローンの確定金利という意味ではありません。実際の商品が固定金利なのか優遇金利の適用期間がどの程度なのかについても最終広告で確認する必要があります。月決売家賃と住宅担保ローンの元利金はその性質も異なります。元利金には元金返済が含まれるため資産自分が増えますが、住宅を購入すると取得関連費用、財産税、仲介手数料、修繕費、売却費用も負担します。したがって月菱の支払額が同程度だからといって総住居費が同じになるわけではありません。持ち家保証金付き月地払い家賃電話のうちどれを選ぶべきか、支援策は一つの商品を無条件に選ぶよう設計されたものではなく、現在の居住段階に応じて選択肢を広げる仕組みです。持ち家購入を検討できる場合、一定期間同じ地域に居住する可能性が高い、鉄金と融資以外の初期費用を負担できる現金がある、金利上昇や所得減少が起きても元利金を支払う余力がある、売却に時間がかかっても耐えられる、非アパートの物理的状態と法的権利を自ら確認できる、保証金月々払い家賃月払い家賃支援が現実的な場合、伝平保証金の全額を用意するのが難しい、就職や学業のため数年以内に転居する可能性が高い、保証金ローンと月払い家賃を合わせて管理する必要がある、住宅購入に必要な初期資金と修繕予備費が不足している、伝平支援の拡大を先に検討できる場合、持ち家購入までの間住居を安定させる期間が必要である、伝票保証金の返還リスクを確認し保証に加入できる住宅を探せる、拡大される年齢または新婚子供のいる世帯向け限度額に該当する可能性がある。若者特例伝票ローン保証は発表案上年齢基準が満34歳以下から満39歳以下に拡大されます。新婚夫婦と子供のいる世帯に関する融資限度額は2億ウォンから3億ウォンに引き上げる方向性が示されましたが、実際の限度額については保証審査と銀行の融資審査を受ける必要があります。非アパート購入前に必ず確認すべきリスク、良い融資と良い住宅は同じ概念ではありません。政策金融を利用できても住宅の価値と安全性は別途確認する必要があります。1実取品価格と担保評価額、最近の同じ建物および近隣の類似住宅の実取引価格を確認してください。売買価格が4億ウォン以下でも金融機関の担保評価額が低い場合、想定より多くの自己資金が必要になる可能性があります。取引の少ない住宅は比較できる事例が不足しており、適正価格を判断するのが困難です。一軒の売出価格だけを見るのではなく、面積、方角、竣工年度、駐車環境が似ている取引を比較する必要があります。2. 登記簿と先順位権利、契約前と残金支払い直前に登記事項名称を再度確認してください。所有者、ネテ、サオケンス、カリサウィスエ、シンタキ。処分制限の有無を確認する必要があります。登記簿だけでは確認できない賃貸保証金や滞納のリスクがある場合もあるため、別途確認が必要です。3. 建築物台帳と実際の構造、建築物台帳の用、面積階数と実際の状態が一致しているか確認してください。違法な増築や無断用途変更がある場合、融資、保証、修理、将来の売却に制約が可能性があります。4. 修繕費と共用施設の状態、新築のように見えても、漏水、結露、ひび割れ、配管、防水、エレベーター、駐車設備を確認する必要があります。小規模共同住宅は長期修繕計画や管理体制がアパートより弱い可能性があるため、予想修繕費を別途予算として確保しておく方が安全です。 5. 換金制と売却期間、非アパートは地域と住宅類型によっては取引が少ない場合があります。将来アパートへ移る計画があるなら、希望する時期に売れない場合や 購入価格より低い価格で売却する可能性まで考慮する必要があります。政府は支援を受けて購入した非アパートを処分してアパートへ移る場合にも、生涯初の LTV 優遇を維持する方向性を示しました。ただし、優遇を維持する条件と適用順序は、今後の規定で確認する必要があります。結婚ペナルティと若者の年齢基準の変化対策には、政策融資における若者の基準を満39歳以下に拡大統一する方向性が盛り込まれています。商品ごとに異なっていた年齢基準により、特定の商品から除外される問題を減らすことが目的です。ボグム・ジャリローンの所得要件についても、夫婦の合算所得だけで判断して、結婚後に不利になる層を緩和する方向性が示されました。発表案によると、合算所得が新婚夫婦の基準を超えても、夫婦のうち1人の年間所得が7000万ウォン以下であれば利用できるよう、要件を調整します。ただし、これは所得要件を緩和する方向性であり、LTVDSR 住宅価格住宅数など、他の審査が免除されるという意味ではありません。婚姻状況と所得をどの時点を基準に判定するかについても、最終規定で確認する必要があります。銀行が DSR 審査の際、将来所得を反映できるかどうかを案内するという内容も含まれました。将来所得の反映は融資限度額の拡大を保証する制度ではなく、年齢職業所得資料と金融機関の基準によって適用の可否が異なる場合があります。報道で見落としやすい操縦拒否と出口戦略、リクスバイ家賃水準という表現を実際の意思決定に使用するには、融資の元利金ではなく操縦拒否を計算する必要があります。月間操縦拒否の確認式は次のように構成できます。月利の元利金プラス管理費プラス税金の月額換算額プラス保険料、予想修繕費、住宅保有によって減少する従来の蓄積家賃、これに加えて手続金と残金に充てた自己資金の機械費用もあります。一方、元利金のうち元金返済分は純粋な消費用ではなく、住宅の自分を増やす金額であることを区別する必要があります。次の状況を想定して返済余力を試算してください。金利が現在の想定より 1-2% ポイント高くなる場合、所得が数か月間減少または途絶える場合、入居直後に高額な修繕費が発生する場合、3年以内に転居する必要があるものの、住宅が売れない場合、担保票価格が売買価格より低く算定される場合、少なくとも元利金と生活費を賄える緊急資金を確保できていなければ、低い政策金利だけを理由に購入を決めるのは困難です。特に短期間のうちに地域を移る可能性が高い場合、取得売却費用と流動性リスクが月払い家賃の削減効果を上回る可能性があります。 8.13 対策の他の不動産政策と区別すべき点、 8.13 対策では若者向け住宅金融の他にも住宅供給、非住居施設の活用、不動産プロジェクトファイナンスなど様々な政策の方向性が合わせて扱われる可能性があります。しかし供給拡大計画や事業者への金融支援は、若者個人に直接適用される融資優遇ではありません。個人が確認する際は、次の点を区別する必要があります。政府発表、政策の目標と推進法、関係機関の施行規定、年齢、職、住宅保証の要件、金融機関の審査、実際の金利と融資可能額、売買契約、価格価格権利欠陥に関する個人の責任、政策発表だけを見て、先に手続金を支払わないでください。申請開始日、対象住宅融資可能額を確認し、売買契約における融資不承認に関する特約も検討する必要があります。施行前の確認、主人自身の年齢、所得、婚姻、子どもの状況が発表案の範囲に含まれるか確認します。既存の融資と予想 DSR を確認し、手吹金、税金、仲介手数料、修繕費を含む自己資金を計算します。韓国住宅金融公社などの関係機関で、確定金利 LTV 保証料、満期施行利子を確認します。購入しようとする住宅の実取引価格、登記事項証明書、建築物台帳、現場の状態を調査します。金融機関による事前相談や審査を経た後、融資額が減額されたり、融資を断られたりする場合に備えた契約条件を検討します。若者未来ボグムジャリローンは2027年に施行予定の発表案であるため、現在すぐに申請できる商品だと断定してはいけません。 商品名が同じでも、今後の広告で詳細要件が変更される可能性があります。